恵みをいただく御言葉は伝道者の書3章12節から15節までです。伝道者の書3章12節から15節。私は知った。人は生きている間に喜び楽しむほか何も良いことがないの。また人が皆食べたり飲んだりし、すべての労苦の中に幸せを見出すこともまた神の賜物であることを私は知った。神のなさることは皆永遠に変わらないこと。それに何かを付け加えることも、それから何かを取り去ることもできない。神がこのことをされたのだ。人は神を恐れなければならない。今あることはすでにあったこと、これからあることもすでにあったこと、神はすでに追い求められたことをこれからも探し求められる。アメン。
アメン。
一言お祈りします。愛する主よ、あなたの御言葉、またあなたのなさること、それに対してその同じことを見聞きし体験していることに対して人はなんとその評価が真っ二つに分かれることでしょうか。あなたを恐れ敬う人には喜びが、楽しみが、とこしえについてもありますが、しかしあなたを無視し自分の好き勝手なことに目を向ける者にはいつまでも変わらず、ただ虚しい虚しいと、そしてその行き着く先は死であると。主よ、どうか私たちは今日御言葉から命を選び、幸いと祝福をとこしえに獲得するものでありますように。どうか今日この語るしもべの唇をあなたが支配して清めて用いてください。どうかあなたの愛されたこの生徒たち、必要な命を今日この生徒たちが豊かに受け尽くすことができますように、今一人一人の耳を心を開いて清め整えてください。これからのあなたの語ってくださる言葉をしよう期待して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。人はですね、本当に神様の御言葉に対して評価が真っ二つに分かれるものです。ソロモンは、この伝道者の書において、全ては虚しい、神様のなさることは全て、時にかなって美しいということを、直前のところで、ソロモンは言ってるんですけども、で結局、12節13節で見ますと、人は、生きてる間に、喜び楽しむほか何も良いことがない、生きていてなんぼだ、そしてその生きている間にどれほどの、喜びや楽しみを、得たか、そしてその、ですから人生の勝ち組とか負け組とか、そういう言葉が最近流行っておりますけれども、いかに人生で喜び楽しみ愉快にな時間を過ごしたか、それをどのくらい積み上げたか、それによって、幸せと、人間の、その人生の充実度が測り知れるという、そういう価値観で、ソロモンは、見ており、そして、どんなことが幸せであるのか、どんなことが幸いであるのか、それが13節でソロモンが、告白しています。人が皆食べたり飲んだりし、全ての労苦の中に幸せを見出すこともまた神の賜物である。ですから本当にこの世で、この人生でいかに、その成功した、 いかに働いて、その、作ったお金で、いいものを食べたり飲んだりして、またいかに愉快に幸い、まあ、そういったことが幸いだ、まあ、ソロモンは評価していたんですね。でもこの価値観はやっぱり虚しさがあるんです。人生で決していい仕事に行き着かなかった人、いいものを食べたり飲んだりしたいんだけどもでもできないという、そういう人は、あ、自分の人生は負け組なのかな、そういうふうに思いますけれども、じゃあソロモンがね、そういう観点で見ればソロモンが一番なんか人生の勝ち組な人生生きたいような感じがしますね。もう世界中の富をかき集めて、ね、女という女を、めとってもう仙人になってしまった。じゃあそのソロモンがね、自分の人生勝ち組かっていうと、どうも伝道者の書を全体見ると、なんだかソロモン自身、ね、誰も彼もが負け組な、そういう感性になりますね。それはそうです。ソロモンのその感性は、ね、自分が働いて自分が、稼いで、労苦して骨折った一切のもの、それを後継者に渡さなければいけない、なんて虚しいことか、そのことを2章の方でも告白しておりましたね。自分が労苦して、ね、骨折って働いた、その全部の財産を後継者に継がせなくてならない、そういうですね、自分が働いたものを、ね、自分の子供とか自分の後継者に継がせることすら惜しんで、そのですから自分の労苦したものが彼らにとっての最も宝で財産、まあ、それが彼らにとっての神なんですね。自分が一生懸命働いて蓄えたものが神様よりも大事なものだってなってしまうと、まあ、それは当然そう虚しくなってしまうんです。なぜなら人の人生には限りがあるからです。2章の22節からのところを、もう一度開きたいと思います。2章の22節から、実に人の日の下で骨折った一切の労苦と重い患いは人に何になろう。その一生は悲しみであり、その仕事には悩みがあり、その心は夜も休まらない。これもまた虚しい。人には食べたり飲んだりし、自分の労苦に満足を見出すより他に何も良いことがない。これもまた神の御手によることが分かった。実に神から離れて誰が食べ誰が楽しむことができようか。なぜなら神は御心にかなう人には知恵と知識と喜びを与え、罪人には神の御心にかなう者に渡すために集め蓄える仕事を与えられる。これもまた虚しく風を覆うようなものだ。ここでもソロモンは同じことを言ってません。食べたり飲んだりして、そして自分の労苦に満足を見出すより他には何もない。だったら、ね、自分が今現世でこの地上で稼いだお金を全部、食べたり飲んだりすること、面白おかしく過ごすことに使うことが幸いだ、ね、全財産を使い尽くしてまで楽しむのが、まあ、いい生き方で、それで、死ぬ、間際に、ね、いっぱい富を蓄えた、それまだ使い尽くしてない、あ、死にたくない死にたくない、まあ、そういう悲しい生き方、悲しい価値観の人、まあ、そういう風になってしまうんです。このように、生きてる間に喜び楽しみを追求して、そこにしか、幸いを見出せない人は、でもこの神様のなさること、それに対してですね、全く逆の評価をする人たち、それが私たち信仰者です。神様を、信じている人、自分を中心にして考えるのではなく神様を中心にして考える人、その人はですね、長らえます。人間が自分中心に考えると必ず絶望します。なぜなら人間は有限なものであり、やがて死ぬから。 だから、ね、死にたくない死にたくないと言いながら死んでいく人が、まあ、後を絶たないわけですけれども、しかし信仰者、天と地を作られて永遠を生きておられる神様を信じる人は全く、ね、このソロモンとは真逆の評価をするんですね。ソロモンのこの評価、それは虚しい、ね、不条理だ。なんである人は富んで、ある人は貧しいのか、なんである人はすぐに生まれてから死んで、ある人は、ね、長生きするのか、それが悪人かどうか善人かわからない、虚しい虚しいですけども、しかし私たち信仰者はこの神様がなさること、それはそこに素晴らしさを見るんです。伝道師の書の3章14節と15節のところ、ここについてもですね、本当に真っ二つに評価が分かれるところです。私は知った、神のなさることは皆永遠に変わらないこと、それに何かを付け加えることも、それから何かを取り去ることもできない。神がこのことをされたのだ、人は神を恐れなければならない。今あることはすでにあったこと、これからあることもすでにあったこと、神はすでに追い求められたことをこれからも探し求められる。この人生の中において何を喜びとするか、ソロモンはですね、神様がなさること、神様が人に与えられたのは、一生の間労苦して仕事をして、そして、食べたり飲んだりして、自分の労苦に満足を見出すこと、それより他に何も良いことがない、でこれは全部神様の御手によるものだ、そう、2章の24節で、評価しましたけども、何も飲み食いのことじゃないんです。神の国のことはこの人生食べて飲んで、それが全てではないんです、人はパンだけで生きるにあらず、有名な言葉ありますね。人はパン だけで生きるのではない、これは有名な言葉ですけども、それに続く言葉を知らない人が本当に大勢いるんです。人はパンだけで生きるのではなく、神の御口から語られる一つ一つの言葉によって生きると、ここまで全部覚えている人は実に少ないんです。人はただ飲み食いだけではない、神の御口から語られる言葉によってこそ誠に幸いに生きることができるんです。冒頭でお見せしましたのはヨハネの16章でした。イエス様は十字架に書かれる前に弟子たちに語られたメッセージです。ヨハネ16章の22節から24節まで、あなた方も今は悲しみがあるが、私はもう一度あなた方に会います。そうすればあなた方の心は喜びに満たされます。そしてその喜びをあなた方から奪い去るものはありません。その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねません。誠に誠にあなた方に告げます、あなた方が父に求めることは何でも父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい、そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。アーメン。ソロモンの喜び、それは飲み食い、そして財産があることですから、財産が なくなれば喜びは奪い去られましたけれども、ね、信仰者の喜びは何て書いてありますか。その喜びは奪い去るものがありません。ありますね。 イエス様はね、もう一度あなた方に会います。あなた方今には悲しみがあるが、しかしもう一度あなた方に会う時、その時、その喜びはあなた方から奪い去るものはもはやいなくなる。あなた方の喜びは満たされる。イエス様にある人はですね、この地上の何者にも勝る喜びが与えられるんです、ね、食べ物に勝る喜び、ね、何か何年分も先の蓄えが与えられたことに勝る喜びと平安、それがイエス様を信じる人には与えられるんです。これはですね、本当は喜んでもいないのに喜び喜びって自分に言い聞かせるようなこと、それが信仰ではありません。本当に心の奥底からですね、状況に左右されない喜びが湧き起こってくるんですよ。ここにいる皆さんも何人かは経験されたと思います、ね、根拠がないんですよ。でもなぜか喜びが湧き起こってくる。そしてその喜びは世の中のどんな状況、ね、いかに借金取りに追われようとも、いかに人々から捨てられてのけものにされて、ね、愛する人からいじめられようとも、決して奪い去ることのない喜びが与えられるんです。もしまだ体験してない方、求めてください。書いてあります、求めなさい、ね、そうすれば受けるのです。しかもこれ24節見ますと、あなた方今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい、そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。アメン。キリスト者にはこの状況に左右されない喜びがイエス・キリストによって与えられます。イエス様の名前によって求めるならばです、ね、この天聖ではもう本当にイエス様の名前によって、ということをもう本当に、耳にタコができるほど、ね、私の口が酸っぱくなるほど、ね、言っていません。イエス様の名によって求めなさい。ここの教会でも、ね、挨拶するときは、ね、別れると皆さんが家に戻るときは、ね、イエス様の名前によって、祝福しますって、ね、お互いが互いに送り出しますね。それと同じように、ね、イエス様の名前によって、これは伊達ではないんです、ね、実体を伴った喜びの源です。祝福の源です。イエス様の名前によって求めなさい。するならば受けます。そしてその喜びは、ね、満ち満ちたものとなります。そしてその喜びは何者にも奪い去れるものはない。これが信仰者の受ける分、受ける喜び、ね、ソロモンとは大違いですね。いかに、ね、お金を蓄えても、いかに女を蓄えても、ね、喜びは奪い去られる。でもキリストを信じる信仰者は喜びが奪い去れるものはないんです。ソロモンは神のなさることは、決して変わることがない、それを何か虚しい口調でもって告白しましたけども、でもキリスト者にとって、神のなさることは永遠に変わらないこと、これは喜びです。神様は永遠の昔からですね、真実の御言葉はそれをもってこの世界を制定され、この全被造物は神様の御言葉によって作られました。そして神様の恵みと真実はいつまでも初めから終わりまで変わることはないんです。イエス様はおっしゃいましたね、私はアルファでありオメガである、最初であり最後である。ですから信仰者でない人はですね、この神様が初めから終わりまで真実で正しく変わりがないということを偽り者はですね、それを悲しむんです。神様は、決して変わりがない、求めても求めても奪われてしまう、この命には限りがある。そして、人々は、もう産んでは死んで産んでは死んでをただただ永遠に繰り返すだけだ。それに対して虚しさを覚えるのが、世の中の宗教ですね。だいたい世の中の、仏教とか、輪廻転生思想とか、虚しさを覚えますね。それでも虚しさが真実だ。ソロモンと同じこと言うんですが、でも私たちキリスト者は神様はどう評価しているか。神様は 世界の元いの置かれる前から私たちをキリストにあって選び、清く傷のないものとしようとして、あらかじめ愛のうちに定めておられた。世界の元いの置かれる前からすでに私たちは愛されていた。初めから終わりまで、アルファからオメガまで神様はひたすら愛であった。ひたすら私たちを清く傷のないものとして愛のうちにキリストにあって選んでおられた。愛をもってあらかじめ定めておられた。愛されてるということを、それに気づくと私たちはホクホクしますね。 目の前にいる旦那さんとか奥さん、あるいは恋人があなたのことを愛してるよって、そう言われた時ホクホクしますよね。キリスト者はこの神様の愛によって、とこしえに変わらない愛によってホクホクする者たちなんです。私たち信仰者はですから、ソロモンは虚しいでしたけども、ソロモンに似た人、自分を中心に考える人、この世のことにしか成功とか、なんか勝ち組負け組とかそういうことに価値観しか見出せない人は、虚しいになりますけども、でも信仰者は本当に愛に満ち満ちいるんです。イエス様はアルファでありオメガです。全てのことを始めから終わりまで変わらず真実でもって物事を成し遂げます。そして始めから終わりまで変わらぬ愛でもって私たちを愛していてくださいます。これが、キリスト者の受けるべき分です。ソロモンは言いました。神のなさることは永遠に変わらない。それに何かを付け加えることも何か取り去ることもできない。このことを何か虚しさを持って、何か自分が蓄えた、富とか財産が奪われるんだ、やがて自分は死ぬんだ、神は有限な存在として人間を作られたんだ、そういった虚しい思いを持って、そう言いましたけども、でも私たちキリスト者は、神様のなさることはみんな永遠に変わらない。それに何か付け加えたり減らしたりすることはできない。だったら本当に幸いだな。御言葉を守り行うことはなんて幸いなんだろう。イエス様につくことは永遠を生きるんだ、真実を生きるんだ、決して変わらないお方にあって、決して変わらない真実の愛でもって愛されて、そしてイエス様と共に決して変わらない愛でもって愛されつつ永遠を生きることができるんだ、なんて素晴らしいんだろう。そういう風になるんです。どうか皆さん、この世の目に見えることともに惑わされたりしないでください。この世の価値基準、勝ち組負け組とか、財産を蓄えて誰にも渡さないぞとか、そういった価値観に縛られるとこのソロモンの罠に陥ります。私たちキリスト者は愛されている、ホクホクする、どんな時でも決して変わらない平安が与えられる。どうかこの御国の価値基準に従って歩んで、そして本当に永遠における勝ち組である皆さんでありますように。ソロモンはこの世では、この世の評価基準では勝ち組だったかもしれませんが、でも少なくとも皆さんよりは勝ち組ではないですね。皆さんはソロモンみたいな、金銀宝石女たちを持っていませんね。でもそれでも皆さんの方が勝ち組なんです、永遠の視点から見れば。なぜなら皆さんはイエス様がいるから、信仰者だからです。アメン。どうかこの永遠に勝ち組の価値観で生きる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、あなた生きておられる主です。誠に真実なお方、決して変わらないお方、そのことが私たちの慰めです。あなたの党に変わらない愛でもって私たちを潤してくださるから、そして決して間違えることのない道を御言葉でもって歩ませてくださるからです。人が御言葉から離れて生きるならば間違いだらけ、つまずきだらけ。しかしあなたの御言葉に聞き従いつつ歩むのであるならば、私たちは永遠に勝ち組です。どうかしよう、この地上における人生をあなたの幸いな 価値基準、すなわち御言葉をベースにして豊かな喜びと幸いを得る私たちでありますように。もしまたキリストにあって今平安が与えられていない人いるならば、主にあることのこの決して奪い去られることのない平安がわからないという方は、どうかあなたに求めて、そして与えられ、そしてその喜びが決して誰からも奪い去られることのないこのことを味わい尽くすことができますように、イエスよ、あなたが導いてください。今日いただいた全ての恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アメン。アメン。